聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、真珠湾攻撃隊隊員と家族の80年、大島隆之著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。大好評 NHKBS1 真珠湾80年、生きて、愛して、そして書籍化。1941年12月、真珠湾攻撃に参加した900人。その後、1年以内に半数が命を落とし、2割しか終戦を迎えられなかった。死ぬまで戦わなければならなかったそれぞれの人生。開戦前日で途絶えた日記。真珠湾攻撃隊の内実。真珠湾から戻らなかった55人。開戦後1年以内に半数弱が戦死。海軍の人事制度への不満。熟練搭乗員の命を奪った日本軍機の欠陥。極寒の戦場から届いたラブレター。硫黄島への特攻という絶望。残された妻たちの生活再建。チモール海での再会。日記、手紙、遺族の証言が明かす真珠湾の英雄たちの愛と死の物語。はじめに、引き上げられた飛行機。普段あまり訪れる人がないというその展望台は、見物に来た多くの島民でにぎわっていた。ここは鹿児島県の種子島の北端にある岸崎灯台。眼前の海には大きな作業船が停泊し、ダイバーを乗せた小さな船が慌ただしく行き交っている。2021年6月、かつてここに不時着した日本海軍の飛行機が、深さ20メートルの海の底から引き上げられようとしていた。太平洋戦争の末期、沖縄の周辺にいるアメリカ船隊を攻撃するため、九州の基地を飛び立った3人乗りの攻撃機が、アメリカの戦闘機に迎撃され、ここに不時着したのだという。作業は現場周辺の激しい潮流のため難航し、僕とカメラマンは港近くの宿に滞在しながらその時を待っていたが、いよいよ上がるらしいと聞き、テレビ局や新聞社の記者たちが共同でチャーターした漁船に乗せてもらい、現場の海域にたどり着いた。ダイバーの手により海中でベルトを巻きつけられた機体が、作業船の巨大クレーンによって海の中から徐々に姿を現していく。だがそれは想像以上に朽ちていた。機体の表面は剥げ、骨組みがむき出しになっている。それを見て、この飛行機が役目を終え、海の底に姿を消してから、いかに長い歳月が経っていたのか、改めて感じずにはいられなかった。その飛行機は、97式艦上攻撃機、97艦砲という。胴体の下に爆弾や魚雷を吊るし、敵の軍艦や陸上の目標を攻撃するのが主な任務だった。乗員は3人で、前席には操縦員が、中央の席にはナビゲーションをしたり、爆弾や魚雷の投下を行う偵察員が、後席には、 電信を撃ったり、機銃で敵機と戦う電信員が乗っていた。ちなみに97式というのは、初代天皇と伝承される神武天皇が即位したと伝わる年を元年とした場合の、紀元2597年。西暦にすると1937年に海軍が正式採用した軍用機であることを意味している。太平洋戦争の末期には、すでに時代遅れとなっていたこの飛行機も、当初は高速性と航続距離、操縦性能の高さが評価され、1500機以上が製造された。この97艦艇が一躍その名を高めたのが、1941年12月8日、日本海軍がハワイに停泊するアメリカの太平洋艦隊に対して行った真珠湾攻撃だった。真珠湾に向かった900人のその後、真珠湾攻撃はオアフ島の北方400キロ余りにまで近づいた6隻の日本空母から飛び立った第1次攻撃隊の183機、第2次攻撃隊の167機、計350機によって行われた。この攻撃には97艦艇以外に2人乗りの救急式艦上爆撃機、救急艦爆、1人乗りの零式艦上戦闘機、ゼロ戦が参加しており、それぞれ機種別に訓練を受けた専門の搭乗員が乗り込んでいた。その数は350機の攻撃隊だけで765人に上る。それに加え、攻撃隊を送り出した後の空母上空には、アメリカからの反撃に備えてゼロ戦などが直営機として警戒に当たっており、それ以外にも予備員と呼ばれる交代要員が大勢控えていた。それらを加えた総数は900人近くに上る。日本の歴史の大きな転換点となった真珠湾攻撃だが、それを担った彼ら一人一人がその後どのような運命をたどったかはあまり知られていない。彼らの運命を象徴する一枚の写真がある。これは真珠湾攻撃に参加した6隻の空母の一つ、加賀の艦上で、攻撃の3日前に撮影された写真だ。真珠湾攻撃にあたり加賀には、97艦艇が27機、99艦爆が27機、ゼロ戦が18機搭載されることになっていたが、ここには97艦艇に乗る加賀の搭乗員が勢ぞろいしている。その数93人。このうち81人に関しては氏名が判明しているのだが、生きて終戦を迎えたのは19人だけ。それ以外の62人に関しては戦死したことが分かっている。その割合は8割近くに上る。そしてこれは加賀の観光隊に限った話ではなかった。搭乗員全体で見ても8割近くがやはり終戦までの間に戦死していたことが分かっている。腕利きが集められたという真珠湾攻撃隊員たちは、この日を境に長く続くことになるアメリカとの激しい戦争で最前線に立たされ続け、文字通り死ぬまで戦うことを求められたからだった。搭乗員と家族たちの強さ。僕が戦争を体験した方々への取材を始めた2006年当時、真珠湾攻撃に参加し、奇跡的に戦争を生き抜いた隊員たちの一部はまだ健在だった。彼らは戦場で何を目撃し、その時何を思い、そして長い戦後をどのように生きていったのか。僕は、同じ興味を持つ金沢雄二カメラマンと共に、互いの仕事の休みに各地の隊員を訪ねてはインタビューを重ねていった。なぜそのような方法を取ったのか。それは 想像をはるかに超える戦争の実態に迫るためには、平和な時代に生きる僕らの安易な発想からテーマを設定するのではなく、多くの声を丹念に積み上げる中からテーマを浮かび上がらせていく、そんなアプローチをする必要があると思っていたからだ。そのためにはまず、番組の提案をNHK に通して動き始める前に、地道に彼らの声に耳を傾け、記録していく必要があった。すでに高齢となっていた隊員は、時が経つとともに、一人、また一人と軌跡に入っていった。それに伴い、僕はインタビューの軸足を、戦死した搭乗員の遺族に移しながら取材を続けていった。そうした中で迎えた2021年12月、僕は真珠湾攻撃隊員とその家族を追った100分のドキュメンタリー番組を制作し、NHK で放送した。タイトルは、真珠湾80年、生きて、愛して、そして。戦争を扱ったドキュメンタリーというと、暗く、陰惨なイメージが前面に立つものが多い中で、随分甘すぎるタイトルに聞こえるかもしれない。だが、取材をさせてもらう中で僕が感じるようになっていたのは、彼らがくぐり抜けた現実の過酷さと同時に、その中を生き抜いていった隊員やその家族たちの強さだった。特に、戦場で戦う隊員を陰で支え、その死と向き合い、戦後は、そのもののいない世界を懸命に生きた母、妻、恋人など女性たちの姿、その一つ一つの物語に強く心を打たれた。そんな男たち、女たちの生き様から、時代は違えど困難な状況を生きる現代の人々の心に何か響くものがあるのではないかと考えたのだ。幸い、番組は好意的に受け止められ、一つの目的は達成した。ただ、取材させてもらった膨大なエピソードの中には、100分という限られた時間の中では紹介しきれなかったものも多くあった。また、今回の番組はあくまで通過点に過ぎず、放送後も取材は続いており、その中で新たに分かったこともある。そうした事実も盛り込みながら、今回番組とは別に書籍という形でまとめさせてもらうことになった。今と地続きの80年前の戦争。実は80年という時が経っても、真珠湾攻撃に参加した900人に及ぶ隊員たちについてはまだまだわからないことが多い。そもそも900人に及ぶという言い方をしているのは、その正確な人数すら判明していないからだ。本書末には隊員たちの一覧表が付けられている。このリストは、これまで多くの研究者が長い時間をかけて作成してきたものを土台としているが、あらかじめ断っておくと、これもまだまだ不完全なものだ。リストは大きく、第一次攻撃隊、第二次攻撃隊、上空直営、予備員からなっている。編成は6隻の空母、赤城、加賀、蒼龍、飛龍、瑞鶴、昇格、ごとに分かれており、攻撃隊は任務の内容によって、水平爆撃隊、雷撃隊、急降下爆撃隊、制空隊の4つに分かれている。高度4000メートルを飛ぶ97艦砲から800キロ爆弾を投下する水平爆撃。同じ97艦砲が超低空に降りて魚雷を投下する雷撃。急角度で突入する救急艦爆から250キロ爆弾を投下する急降下爆撃。そして迎え撃つ敵戦闘機から味方の攻撃機を守って空を制するゼロ戦。この4体が連携を取りながら攻撃は実行に移された。リストは 東京市ヶ谷にある防衛研究所に残されている真珠湾攻撃当日の編成表をもとに作成してあるのだが、空母の上空で護衛に当たった戦闘機の編成については資料が不完全であり、予備員に関しては一切の記述がなく、それ以外の資料からその時に空母に乗っていたと思われる搭乗員を一人一人拾い集めて記載している。そのため、本当はこの中に名を連ねていなければならない隊員の一部がリストから漏れてしまっているはずだ。例えば、前々項に載せた加賀観光隊の集合写真、93名の姿が見え、このうち攻撃に参加したのは78名。残る15名が予備員と考えられるが、そのうち僕が把握しているのは7名に過ぎない。また、第一次攻撃隊のうち、空母、随格の急降下爆撃隊に限っては、最初の5機分の編成表しか残されておらず、それ以外については、この時随格に乗っていたと思われる救急艦爆の搭乗員の名前のみ記す形となっている。ただ、名前が判明していたとしても、900人一人一人の物語に関しては分かっていないことがたくさんある。新たな遺族を訪ね、遺品を見たり話を聞いたりしながら、その心の機微に触れるたびに、80年前の戦争は僕たちの生きる今と地続きであり、そこから学べることがまだたくさんあること。そして、それらの物語は、手をこまねいていれば、歴史の彼方に霞んでいってしまうということに気づかされる。元隊員の方々、遺族の方々、そしてそうした一人一人の人生に早くから光を当ててきた多くの研究者たちとの対話の中から、僕が学ばせてもらったことの幾分かでも、この書籍を通じて伝えていければと願っている。2022年9月5日、著者。今回は講談社現代新書から大島隆之著、真珠湾攻撃隊隊員と家族の80年をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。最後にaudiobook.jp からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など、好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。audiobook.jp なら、日本語オーディオブック数がナンバーワン。講談社現代新書のオーディオブックはもちろんのこと、人気のビジネス書や話題の小説など、豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。